それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はヤコブの手紙1章9節から11節、ヤコブの手紙1章9節から11節です。新改訳聖書、新約聖書の方を第3版ですと445ページ、第2版ですと408ページとなっております。それではお読みいたします。ヤコブの手紙1章9節から11節。貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさい。富んでいる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさい。なぜなら、富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからです。太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように富んでいる人も働きの最中に消えていくのです。それではこの箇所より、神にある富と貧しさとと題しまして、近藤義也牧師がメッセージいたします。
皆さんおはようございます。今日の説教のタイトルに、神にある富と貧しさとという題をつけました。私たちがこの地上で生きる上で、最も心を乱され、また探られる事柄の一つが、貧富の問題かもしれません。貧富の問題。言葉を変えるならば、持っていることと持たないこと。そこには、いろいろな関係が生まれます。無人島に行ってですね、自分が一人だけいる中で、自分は何にも持ってない。まあ確かに持っていないというのは死活問題なんですけれども、でも持っていないということはそれは比較というよりも、絶対的に持っていないという事実かもしれません。でも私たちがこの現代社会で生きるにあたり、持っている、持っていないということは、概して、周りの存在との比較の中で覚えることかもしれません。まあ少なくともこの日本の社会の中ではそうかもしれません。持つものは自分自身が手にしたものを誇り、持たざるものは自分の手に何も持たないこと、あるいは自分の手が持っているものが本当に少ないことを悲観し、そして妬みを覚えるということが起こります。尽きることのない貪欲さ、むさぼりという問題がこの貧富の問題には付随するかもしれません。この世界社会を眺めるときに私たちの前にある現実はどうしてもこの富の偏りということ。このことを抜きには私たちの社会を眺めることはできません。今日私たちの前に置かれているこの貧しさ、そして富むということについて、聖書は非常に私たちの人生に即した現実的な教えがギュッと詰まった書でもありますので、神様は私たちの人生の中で生まれる葛藤や戦いというものを誰よりもよくご存知の方でもあります。まだまだ一章の前半部分、ヤコブの手紙からの説教の今日は第3回目だったでしょうか。3回目ですけれども、開かれていますヤコブ書でもこの貧しさと富との問題が取り上げられています。おそらく著者のヤコブが書き送った、この手紙を書き送った先にいた読者たちの多くが非常に貧しい存在であったと思われます。社会的には高い地位など持たない、信仰ゆえの迫害を受けて場合によっては国内から追放されて国外に住まざるを得ない、国外で生活せざるを得ない、基盤を持たず生活においても苦しみを覚えている人々だったのではないかと思われます。先月から教会学校では これまでですね、FH、国際飢餓対策機構を通して、アフリカにいる女の子の里親を、教会学校はずっと数年間続けてきたんですけれども、先月から、イスラエルにいるユダヤ人の家族の里親となることを決めました。で、今日がその2回目、まあ、毎月ですね、第1日曜日の教会学校の中で、献金をして、その献金が、その里子となった家族のもとへと送られていくことになりますけれども、私自身も昨年、イスラエルに赴きまして気づいたのは、まさにその社会の中にある貧富の問題でした。たくさんのユダヤ人家族たちが、次々とイスラエルを目指して帰還をしてきます。何世代前には確かにあの地にいた。でも国外に脱出することを余儀なくされた。しかし、2世代ぶりに3世代ぶりに再びイスラエルその祖国に足を踏み入れた家族たち。場合によっては、これは月報にも書いたでしょうか。どこかに私書いたような気がするんですけれども、あのバビロン捕囚でイスラエルの地から今でいうイラクへと移住することを余儀なくされて、そしてそのバビロン捕囚以来初めてイスラエルに戻ってきたというですね、そんな人もいました。バビロン捕囚、すごい世界ですね。バビロン捕囚、紀元前8世紀でしょうか。紀元前6世紀あるいは8世紀。ただですね、そうやってイスラエルに戻ってきた家族たちのほとんどは非常に貧しい生活を余儀なくされています。まあそのようなユダヤ人家族たちを覚えての里親として、教会学校が先月から取り組み続けていますけれども、まあこのヤコブが書き送ったこの時代も、社会的には地位を持たず、迫害を受け、そして貧しさのうちに苦しみを覚えている。そんな人々が溢れていたことと思われます。そして貧しい境遇にある兄弟と重ねて、富んでいる人に対する呼びかけも並べて記されていることから、貧しい兄弟たち、逆に富んでいる兄弟たちが、共に一つの教会内で礼拝を捧げていた。そのような状況に対して語られているメッセージでもあることがわかります。それぞれに対して貧しい境遇にある兄弟は、そして富んでいる人はと呼びかけられていますけれども、しかしヤコブのメッセージはこの二つの境遇にあるそのような存在に対して語られていながら、しかしヤコブのメッセージは一つでもあります。それは主の前に減り下りなさい。主の前に減り下りなさいというメッセージです。今日はこの主の前に減り下りなさいということ、この一つのポイントでお話をしていきたいと思っていますけれども、まあ、不思議な呼びかけで始まっています。では、9節をもう一度ご一緒に声に出して一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヤコブの手紙の1章の9節。はい。貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさい。誇りとしなさい。誇りなさい。まあ、これ不思議な呼びかけだと思うんです。新約聖書の中で自分を誇るということは概して戒められています。使徒パウロは自分を誇って高ぶって他人を蔑む、そんな人々に対して警告をしています。でもどうでしょうか。この手紙でヤコブは自分の高い身分を誇りとしなさい。そのように語りかけているんです。まあ、この誇りなさいという言葉、誇りとしなさいという言葉、大いに喜びなさい。このようにも訳される言葉ですけれども、その対象はと言いますと、この冒頭にある通り、貧しい境遇にある兄弟は、というんです。 まあ、これをですね、聖書が語る大いなる逆説、聖書のメッセージの大いなる逆説と呼ぶことができるでしょうか。貧しい境遇にある兄弟は、この世にあって高い地位など持ってはいない。まあ、普通にこれを読んだ人々はまず反発を覚えたと思うんです。反発を覚えたと思うんです。何を言っているんだ、ヤコブよ。あなたは私たちのこの苦しみや葛藤を知らないんだろう。まあ、ヤコブというのはエルサレム教会の中心的な長老でしたので、まあ、そのエルサレムから国外に散っているそのクリスチャンたち、貧しい境遇にあるクリスチャンたちに対して書き送られたその手紙、それを読んでですね、おそらく人々はヤコブは何も分かっていないと、まずこの冒頭のこの一文を読んでですね、思ったのではないかと思うんです。しかしこの逆説的なものの言い方はイエス様にも共通する、そんな言い方です。イエス様は語られました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。まあ、このヤコブはイエス様の実の弟にあたる人物だと思われます。自分の兄であり、また救い主であるイエスが語られた、イエス様が語られたその言葉をもちろんヤコブは意識していたのではないかと思うんです。貧しい境遇にある兄弟は、自分の高い身分を誇りなさい。まあ、高い身分と訳されていますけれども、直訳すると、貧しい境遇にある兄弟は自分の高さを誇りなさい。自分が高いところに置かれていることを誇りなさい。貧しい境遇にある場合、多くの人々は、本当にその社会の底辺で、這いつくばるような、そのような生活をしていたと思われます。社会的に見るならば、高いどころか本当に低く低く低く低く低く生きることを余儀なくされていた。そんな人々の目を、ヤコブはこの呼びかけを通して、いや、あなた方は、高い、高い、このところに置かれているではないかと、そのように呼びかけるんです。その目を向けさせようとしているんです。まあこの高い身分と訳されているこの言葉、新約聖書の中で何箇所かで用いられていますけれども、それはことごとく天の御国、天の御国のその高さを描き出すための言葉なんです。この世から与えられる高い身分ではもちろんない。しかし、天から与えられる高い身分があなた方にはあると、そのように呼びかけているんです。同じヤコブの手紙、ヤコブの手紙というのは、まあ、順番に書かれているように思えて、しかしですね、まあ先週の箇所もそうでしたけれども、今週の箇所も、その内容が、後にですね、ヤコブが後半で書いている。後ろの部分でもですね、書いている事柄と非常にこうリンクして、重ねて重ねて何度もその同じテーマが登場してくるような手紙であることに気づかされていますけれども、同じヤコブの手紙の2章の5節を開いてみたいと思います。ヤコブの手紙の2章の5節。ヤコブの手紙の2章の5節。ではこの箇所もご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヤコブの手紙2章5節。はい。よく聞きなさい。愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。神はこの世の貧しい人たちをこそ選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を 相続するものとされたではありませんか。信仰に富むものとされる、御国を相続するものとされた。まあ、これこそがですね、一章で語られている高い身分の説明だということができます。まあ、ただ二章の文脈は、身分の高いものが、富んだものが貧しいものを下げすむ、この問題についてヤコブが語っている箇所でもあります。私たちのこの教会にも先週、非常にですね、こう貧しさを覚える一人の兄弟がやってきたことを、多くの方がですね、覚えていらっしゃると思います。私たちが主の前に本当に富んだものであるのかどうか、私たちは、そのような兄弟を前にしたときに、深く問われるのだと、そのように私自身が思わされていました。神の前に富んでいる、あるいは貧しいとは一体どういうことなのか。もちろん、貧しさを覚えていれば自動的に信仰が富んでいくということではありません。あるいは貧しさを覚えていれば自動的に御国を相続するものとなるということでもありません。しかしイエス様が、金持ちが天の御国に入るのは、ラクダが針の穴を通る以上に難しいと語られたように、貧しさと主の前にへり下るということ、富んでいるということと主の前に高ぶってしまうということは、非常に密接な関係を持っています。今回の礼拝の準備をしていまして、思い出したことがありました。それは、私が初めてこの盛岡聖書バプテスト教会のこの講壇に立って説教をした時のことでした。当時はですね、まだ私は牧師になる前の新学生でした。その新学生の時に、一回だけこの教会でのメッセージの機会が与えられたんですけれども、今から約10年前のこと。その時に私が語らせていただいたその説教はまさに謙遜、へりくだりということをテーマにしたメッセージでした。旧約聖書の民数記の12章からのメッセージでしたけれども、少し懐かしくなりまして、若い先生がその当時からファイリングをしていました。当時のですね、出席表、礼拝出席表を開いてみたんですね。そしてそこに並んでいるこう名前をずっと見ていきましたらば、もうすでに天に召された方々の名前もたくさんありました。あるいは今は遠く離れた別の地で礼拝を捧げておられる方々の名前もありました。でもですね、当時共に礼拝を捧げていた方々の中で、今もこの場所で共に礼拝を捧げている方々は、20名ちょっとであるということもですね、こう見ながらわかりました。まあ、10年前です。教師指揮をしてくれています、トールさんも。ですね。まだ大学生でしたよね、大学生でした。ですね。一番前に座っているソウ君は小学生でしたかね。ですよね。ソラ君は、まだ3歳とかですね。3歳とかでしたね。はい。まあ、その説教の中で、その礼拝説教をしまして、減り下り、貧しさ、減り下りという説教をしまして、もう覚えているのがですね、私も全然こう目の前にしている方々の名前も何もわからないままの説教でしたけれども、礼拝終わった後にすぐにですね、東さんとそして武田美代さんがこうやってきて前に来てくださって、声をかけてくださったことなんかも思い出したんです。で、その時にも、このテーマ、減り下るということ、貧しさと減り下るということの関係についてお話をしていました。旧約聖書のイスラエルの社会にあって、 貧しいもの、つまりは自分の手に自分の力を持たないもの、社会的にも力を持たないもの、このものはひたすらに神にのみ希望を置いて、ご自身の計画の通りにことを成してくださる神にこそより頼むものとされていた。まあ、この貧しさとへりくだりの関係についてお話をしたんです。逆に、富んだ社会の支配者層、当時のイスラエルの社会、まあ、モーセの時代のみならずそこから作られていくこのイスラエルの国々、この貧しいという言葉が使われるときに、あるいは富んでいるという言葉が使われるときに、イスラエルの社会においては富んだものは、その支配者層は、自分自身に与えられたその富を頼みとし、そして高ぶり、貧しさのうちにある者たちを虐げ続けている、そのような現実がありました。ヘブル語においては、同じ語を貧しいとも、へりくだっているとも訳すことができるんです。ヘブル語のアーナーブという言葉や、あるいはアニーという言葉、いくつかの言葉がありますけれども、これらの言葉はことごとく、貧しいとも、へりくだっているとも訳すことができるんです。このことから、聖書が教える謙遜、へりくだるとは一体何か。この性質が浮かび上がってきます。それは、どのような状況であっても、自分が何を手にしていたとしても、自分の思いや計画ではなく、主の御心と計画が実現することを喜びとし、ひたすら求め続ける。それが、へりくだるという性質。へりくだるという言葉を表す性質です。たとえ自分の手に何かを持たなかったとしても、与えてくださる主に、またご自身の御業を成してくださる主に、ひたすらにより頼む。これがへりくだるという性質です。まあ、なぜ、この今日のテーマ、そして10年前のこと、このことについて今回特に考えさせられたかと言いますと、まあ、それは先週一つのですね、こう経験した出来事とも関係があります。以前ですね、ジェームス先生が、あれは祈祷会の時でしたかね、あるいは私と個人的に話していた時か、まあ、ジェームス先生の日本語があちこちでですね、素晴らしいと言われる。でもジェームス先生はそれを悪魔のささやきだと言ったんですね。悪魔のささやきだからやめてください。とこうおっしゃったんです。私はですね、先週、キャンプに行きまして、この夏いくつかのキャンプの奉仕を捧げましたけれども、その行った先でですね、私のことをまず最初にこう紹介をしてくださるわけです。紹介をしてくださる中で、特にですね、この夏、聞かれた言葉がですね、こんな言葉が多かったんですね。本当に限られた範囲の中で、でのことではあるんですけれども、こんな言葉が使われたんです。知名度の高い先生。知名度の高い先生。あるいは、各地で用いられている先生。このような言葉が使われた時にですね、私ジェームス先生のことを思い出しても悪魔のささやきだなんてですね、こう思ったんですけれども、でも本当に限られた神様の憐れみの中で続けてきたその奉仕です。この謙遜について10年前に語った、この講壇に立っていた私は、目の前に自分に備えられた、もうすでにこの教会の牧師となることが決まっている状態でのその奉仕でしたけれども、自分の牧師としての将来の働きについて何をしていいかもわからないような状態でそのメッセージを語っておりました。 何かをその時点で成し遂げたと思えるようなものも何もありませんでした。ただ一つあったのは祈りだったんです。それはただ主だけを信頼しますという祈りでした。それから約10年、牧会というこの働きに取り組み続けて、それ以外にも様々な働きや、まあ、責任を与えられ続けてきました。でもですね、先週特に考えさせられたのは、この10年という働きの歩みを通して、私自身の謙遜さというものは、自分の思いや計画ではなく、主の御心が実現することを喜びとする。ひたすらに願い求めるその信仰は、主のしもべとしての信仰は増し加えられているかどうか、このことが強く問われたんです。私たちのこの教会はどうでしょうか。礼拝が捧げられ続け、教会としての取り組みが広がりを見せる中で、主の御前にへり下る、私たちの信仰は増し加えられていると言えるでしょうか。貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさいと、そのようにヤコブは語りました。もちろんその貧しい境遇にあることの辛さを実はヤコブ自身もつぶさに経験をしていた、目撃をしていたはずです。エルサレムという地域は何度も飢饉に襲われました。教会に集う兄弟姉妹がその飢饉の中で命の危険に直面をしている。そのような兄弟姉妹のまさに支援のために奔走をし続けていたヤコブであったはずです。しかし本当に小さな小さな集まりから始まったそのエルサレムの教会がまさにキリスト教会の拠点として各地に新しい教会が生み出されていく中で、しかし特別なエルサレム教会という地位を手に入れ続ける中で、ヤコブ自身が自らに対するその戒めやまた思いも込めて、自らが属するエルサレム教会に対するそのメッセージをも込めて、貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分をこそ主が与えてくださるその身分をこそ誇りとしなさいと、そのように呼びかけている言葉のようにも思えてくるんです。この世における成功とは一体何か。まあ、私たちこの社会はですね、語られる成功秘話というものに飛びつきます。成功の秘訣、成功するための10の習慣、そんな本はコンビニのあの小さな本のコーナーからも、あるいは本屋の一番最前列に作られたコーナーからも耐えることはありません。成功するためにはこのような習慣をつけなさい。そこで言われる成功とは、自分で自分を高めて成し遂げたと思える事柄を一つ一つ積み重ねていき、そして築き上げられた城のその頂点に座することを成功と呼ぶ。人に先んじることを促し続ける。そのような社会に生きている私たちであることを覚えるんです。続く10節11節においては、もう一度ヤコブの一章に戻りますけれども、10節と11節においては、今度は飛んでいる人は、そのような呼びかけが続きます。飛んでいる人は、自分が低くされることに誇りを持ちなさい。飛んでいる人は、自分が低くされることに誇りを持ちなさい。富によって、自分が手にしているものによって、自分が成し遂げたと思えるその成功によって、目がくらまされ、 主の前にへりくだることを忘れてしまう。そのような私たちの弱さを前にして、主は語りかけます。自分が低くされることにこそ、誇りを持ちなさい。この謙遜さ、へりくだること、低くされることの重要性を教えるために、ヤコブは、高ぶる者の姿を植物に例えて説明をしています。十節の後半部分から、草の花のように過ぎ去っていくと言われます。そして十一節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヤコブの手紙の一章の十一節。はい。太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように飛んでいる人も働きの最中に消えてゆくのです。パレスチナにおいては季節の変わり目、特に春とそして秋と、焼けつくような東からの風が吹いてきたそうです。この風に当たると、それまでどんなに綺麗に咲き誇っていたはずの花でも、この熱風に当たると瞬く間に枯れて、そして花は散っていったそうです。この手紙を受け取った人はですね、頭の中にその光景、自分も目にしたことがあるその光景をすぐさま思い浮かべたことと思いますけれども、謙遜さを失うならば高ぶり、主からの賜物、すべてが主からの賜物であることを忘れてしまうならば、その働きの最中に消え去っていく、まさにこの落ちてしまう花のごとくに、私たちが謙遜さを忘れてしまうならば、どれほど人の目には栄えているように見えたとしても、飛んでいると見えたとしても、しかしその働きは、あるいはこの働きと訳されている言葉、旅とも訳すことができます。その旅の途上で消え去っていってしまう。警告を込めてヤコブは語りました。立場、地位、経済的な裕福さ、賜物、特別な技能、自分が手にしているものがあったとしても、それらはすべて主からの賜物であり、自分のものではないということを認める信仰に立ち続けるということ、自分自身が何かを成し遂げてきたと、そのように振り返って思ったとしても、しかしそれらはすべて主の憐れみのゆえであり、主がことを成してくださった。この理解に立ち続けるということ。この箇所と向き合っている中で、イエス様の前に現れた一人の婦人、レプタ銅貨を捧げたあのヤモメの姿もまた思い出されてきました。金持ちたちが、周りの人が驚くほどのその大金を献金箱に投げ入れていました。その箇所からですね、お話をした時にも話したことかもしれませんけれども、当時の献金箱というのは、金属で作られたラッパ型になっていたそうです。ラッパ型の口がついていたそうです。お金を投げ入れれば、その音によってどれぐらいのお金を投げ入れたかということがわかる仕組みになっていたわけです。すごいですね。すごいですね。大金持ちたちは、これ見よがしに、自分がどれほどの額を捧げているか、ということを、おそらくですね、わざと金属に当たるようにそこまでしたかわかんないですけれども、音をですね、響かせるような形でお金を投げ入れていたんです。そのヤモメがお金を投げ入れた時に、本当に小さな一番最小単位の銅貨のその音が響きました。周りの人たちは、大金持ちたちが投げ入れる その大金の立てる音に気を取られて、そのやもめが投げ入れた銅貨が立てた音には気づかなかったかもしれません。しかし、主の耳はその音を聞き分け、また主の目はその姿のみならず、その信仰を見抜いたんです。イエス様は、そのやもめのような信仰、誰よりも捧げたやもめであることを、イエス様は弟子たちに告げられました。貧しいやもめでありました。しかしそれらは自分が手にしているものは、自分が手にしていた全財産であったと言われています。しかしそれは握りしめるべきものではなく、手を開いて主にお返しするものであること。もともとそれは主から受けたものであることを認めて、主のご栄光のために用いていただくことを願い、すべてを捧げたその信仰にこそイエス様は目を留められたんです。そしてこのやもめの信仰に目を留められたイエス様は、その直後にご自身を捧げられる、すべてを捧げ尽くす、その十字架へと向かわれていきました。すべてのものを持っておられた方なのに、すべてのものを捨てて、へりくだられた、このイエス・キリストというお方を私たちは信じ、そして今日も礼拝を捧げています。すべてのものを捨てられたイエス様。しかし同時にそのイエス様こそが、誰よりも豊かな交わりを父なる神様との間に築かれていた。このことを覚えたいと思うんです。しもべとしてへりくだられたイエス・キリスト。そのキリストの体なる教会とされた私たち。キリストの体なる教会の各機関とされた私たち。私たちに与えられた賜物は異なるかもしれません。それぞれの教会に与えられた、それぞれの地域に建てられた、教会に与えられた、その使命は異なるかもしれません。しかし、すべての教会が、あるいはすべての教会に連なる私たち信仰者は、自分が生み出す豊かさではなく、主が与えてくださる、この神との関係の中でこそ、生きるようにと招かれ、また促されているんです。私たちの目は容易に、この地上にある豊かさと貧しさというところに止まってしまい、そのことにより私たちの心は乱されます。もちろん私たちは必要を覚えて、そして先ほども主の祈りの中で共に祈ったように、神様にその必要を与えてくださいと祈ることが許されています。そして同時に、この世が囁きかける豊かさと貧しさというその基準を超えて、主にある豊かさを求め続けることのできる、この信仰が与えられていることを喜びたいと思います。ヤコブはこの部分を書き記した、手紙に書き記したその時に、おそらく旧約聖書のある部分の御言葉を覚えつつ書いたことと思われます。最後にその箇所をお読みして、そして閉じたいと思いますけれども、まあ、聞いてください。ぜひですね、こう、まあ、目を閉じてもいいですし、じっくりとですね、その言葉を聞いていただきたいんですけれども、それは、イザヤ書の40章の御言葉です。イザヤ書40章の御言葉。預言者イザヤが神様から受けたそのメッセージを人々に伝えました。お読みします。呼ばわれという者の声がする。私は、 何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが、私たちの神の言葉は永遠に立つ。すべての人は過ぎ去っていきます。しかし、神の言葉は永遠に立ちます。永遠に立つこの神の言葉が、私たちを今週もこの神様との生きた交わりへと招いざないます。神にあって富む者として、へりくだることを喜びとし、与えられたものを主にお返しし続けながら、今週も神様が招いてくださるその関係の中へと、私たちの足を踏み出していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。詩人が、もし私が御言葉を知らなかったのならば、自分の悩みのうちに滅んでいましたと、そのように告白をした。その告白は私たちのものです。もし私たちが御言葉を知らなければ、またこの御言葉をもって私たちに語りかけてくださる主を知らなければ、一体私たちの歩みはどのようなものとなっていたのでしょうか。この世が囁きかける、その基準の中に、自分自身も邁進し、そして心を乱し、他人を蔑み、あるいは劣等感の中に沈み続けるような、自分自身がどこに進んでいいかもわからないような、そのような歩みを続けていたであろうことを思います。しかし神様、あなたは御言葉をもって教え、主の前にへり下る道こそが、あなたが備えてくださる唯一の確かな道であることを教えてくださいましたから、ありがとうございます。またその道を歩む、その姿を、イエス・キリストを通して、私たちの目の前にはっきりと、表してくださいましたから、ありがとうございます。私たちの手が握って、握りしめて、離そうとしないものがありますならば、主よどうか教えてください。それらが主からの賜物であることを教えてください。私たちの心が握りしめて、話そうとしない思いがあるのならば、しもべとして主に明け渡し、生きることの幸いを御霊が私たちに教え、そして私たちをそのような生き方へと促してくださいますようにお願いいたします。貧しい境遇にある兄弟は、自分の高い身分を誇りなさい。小さな小さなものでありながら、しかし主のものとされていることの幸いと、そこにある命とを覚えながら、神様どうか私たち、今週も歩むことができるように、今週一週間のその歩みへと、神様が私たちを招いてくださいますようにお願いいたします。永遠に固く立つ御言葉に心から感謝しつつ、またその御言葉を与え、私たちを命のうちへと招いてくださる主に心から感謝しつつ、 私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。